まず自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
大阪の大手門学院大学に地域創造学部4年の井上翔太郎です。
大阪の大学の大学生ということですね。
はい、そうです。
その大阪の大学生の井上さんがですね、ムトス飯田助成事業のヒノキ傘せんべい復活プロジェクトに関わったということなんですけれども、そもそも井上さんどういう関わり方をされたんですか。
学部のゼミが、元市長の牧野先生で、そこのつながりで、飯田市天竜橋っていうのが、あるよということを紹介していただいて、そうであれば一度フィールドワークに天竜橋を訪れてみようということから、昨年の6月頃から始まりました。
フィールドワークで天竜橋では何をされたんですか。
最初は天竜橋の本当観光って言いますか、空散歩であったりとか、遊歩道を一緒に案内人の方と歩いて観光をしました。
おお、どうでした、来てみて。
そうですね、あまりこの自然に触れることがなかったので、なんというか渓谷の深さとか険しさというのが感じられたのと、空散歩で天竜橋大橋から川を見下ろして、飯田線の鉄道が走ってるのを見たりとか、なかなかできない体験だなと思いました。
井上さんご自身はもう大阪出身、大阪在住なんですか。
僕自身は兵庫県の伊丹市というところなんですけど、他のメンバーは大阪府内ですね。
ああ、そうするとここまで渓谷の深い川ってあまり身近にないですよね。
そうですね、もう平らなんで。
ですよね。ああ、じゃあ景色にもかなり感動されたっていう感じですかね。
そうですね、
で、そんな中このヒノキ傘せんべいの存在はどうやって知ったんですか。
はい、その去年の6月に、天竜橋を観光させていただいたんですけども、
はい、
その中で、友達とかにお土産何買っていこうかなっていうふうに考えたところ、
はい、
あ、そういえばお土産、天竜橋ならではのお土産って何があるんやろうと思ったところで、
はい、
でそれを持ち帰って学校の授業のゼミで話してたんですけども、そこで先生から、ヒノキ傘せんべいっていうのが昔あって、みんなそこで、昔バスでどっとお客さんが来てた時代のお土産で、もうみんなそれを買って帰ってたんやでっていうのを教えていただいたので、そこで、出会ったというか知ったというか。
知ったのに今売ってなかったっていうことですね。
そうですね。
そこから復活まではどういう経路をたどったんですか。
去年から、その年末にかけて、
はい、
天竜橋の観光としての復活のために、何ができるかというのをいろいろ案を出して、で1月にそれをこう、天竜橋の関係者の皆さんに発表させていただいたんですけども、その中でヒノキ傘せんべいの復活というのが、その地域の皆様も興味持っていただけるんじゃないかということで、そこで来年はこのプロジェクトをしようというふうに考えたところです。
実際地域の皆さんにお話しされて反応はどうでしたか。
そうですね、ヒノキ傘せんべい、そのいろんな方に聞いてもこう復活っていうのが、なかなか難しい、その職人技としてやっていたというのも聞いて、レシピが残っていなかったりとか、味の調整とかそういうところが再現できないっていうこともあって、復活がで難しいっていう風になってしまってはいたんですけども、なんとかできるかもっていうことをお話しすると、嬉しいなっていう、この楽しみにしてるよっていうお話もしていただいて、こっちもちょっと頑張らないといけないなっていうのは正直あったんですけど。
でも皆さんの発案から地域の皆さんが喜んでくれて、で協力もいただけるっていう感じになったんですね。じゃあね、
そうですね、もう皆さんあったかくて、
もう
何でも言ってねみたいな感じでこういろいろ教えてくださってるので、とてもありがたいです。
いや、それでも焼く型が残っていたりとか、それもこの復活には欠かせないものだったわけですよね。
そうですね、型がもう昔のものしか残っていなかったので、僕たちが手焼きで たい焼きみたいな感じでこう型をやったんですけど、
はい、
まあ、それもこう会社にお願いして、まあ、あの再現という形で、まあ、お願いしたりとか、そういうところでも型も大変でした。
しかもやっぱり一番大変だったのはそのレシピがなかったということで味の復活のところですか。
そうですね。
どのようにその味的なところは再現されたんですか。
そこの天竜堂製菓というお菓子屋さん、まあ、ひのき傘せんべい作ってたところですけど、そこの売ってた、野沢菜せんべいっていうのがあって、そのレシピというのがこう、まあ、奇跡的に残ってたといいますか、その割合を残したまま、あの自分たちで作れる量に調整して手焼き用でやってたんですけど、それがなかなかこう鉄からアルミの型に変わってたりとか、あのお家にあるコンロの火力と、まあ、工場にある火力が全然違うんじゃないかということで、なかなかその形になるものにはできなかったです。
でもそれがついに完成してどうでしたか、はい、その時は。
そうですね、もういろいろ試しまくったのでどれがもう正しい、もう僕たちも食べたことなかったので何がどれかわからないままこういろいろ試しながらやったんですけど、
うん、
まあ、いっぱい作れるようになったぞということと、まあ、あの先生にも、あの大阪でも調理をしてたんですけども、先生にも食べてもらって、あ、こんな味やったかなっていうふうにも言っていただいたんで、まずその形としてできたのは、まあ、とても嬉しかったですね。
そうですね、こう学生さんたちのアイデアから、しかもそれが実現して形になるっていうのがもうとにかくすごいことですよね。
そうですね。
実際この完成したおせんべい、地元の方たちはどんな反応でしたか。
まあ、例えば新聞とかにもこう載ってたので、それを見て買いに来たよって言ってくださったお客さんが、まあ、まず一番に来ていただいて、もう完成したのがギリギリだったので、まあ、大量に用意することがまずこのできなかったのは本当にあの残念なんですけど、そのもう10枚20枚30枚くださいってこう言ってくれる方がたくさんいて、まあ、そこはちょっとあの本当に申し訳なくて、あのお断りして少ない量にはなってしまったんですけど、
うん、
でもそれだけこう期待してもらってたというか、あの楽しみにしていただいてる方がもうとてもたくさんいることをこう、まあ、実感した、そういう日でしたね。
そうですね。これからはこのせんべいはどうなっていくんでしょうか。
そうですね、あのこのプロジェクト自体はもう次の年度以降というか3年生が引き継いでやってくれるということなので、まあ、例えば味の再現っていうのがちょっとなかなか難しいのであれば、まあ、味の、まあ、最近のこのいろんな味が楽しめるようなおせんべいになったらいいかなというのとか、
うん、
まあ、傘の形をしているのでそれにアイスクリームをこう重ねたりとか、そういうふうなこのアレンジであったりとか、
うん、
まあ、今後その製品として残していくというのも、まあ、できるんじゃないかなというふうには期待してます。
そうですね、あの観光客のお土産物もいいんですけれども、うん、そのおせんべいを買いたいがために天竜峡にね皆さんが来てくれるっていう、その名物になるといいですよね。
そうですね、それを目標としてやっているので本当にその通りでやっていったらなと思います。
まあ、素敵ですね。最後にラジオをお聞きの皆さんに何か井上さんから一言メッセージいただけますか。
はい、はい、そうですね、あの、まあ、天竜峡マルシェというのは中止になってしまったんですけども、
はい、
その一緒にあったあのマルシェ、スマイルマルシェという方で、販売させていただきました。でそれにあの来ていただいた方々皆さん本当にありがとうございました。でまた同時にアンケートも取っていたので、そちらの方もあのご協力ありがとうございました。でそのアンケートをこう生かして、今後の取り組みについて考えていきたいと思っております。でまたこういうふうにあの聞いていただいている皆様も、今後のプロジェクトのに期待していただければなと思います。よろしくお願いします。
そして皆さんにはひのき傘せんべいぜひ食べてほしいですよね。
そうですね、せんべいも食べてほしいですし、あの天竜峡にもいっぱい来ていただけたらなと思います。
ありがとうございます。何かこう地元の私たちよりもよほど天竜峡のことを愛してくださっているというそういう思いが伝わってきました